はい、じゃあ長槻長尾の方から、まず決算のご報告をさせていただきたいと思います。お送りしてます資料としまして、プレスインフォメーションという資料と、それから、パワーポイントとの資料2種類あるかと思いますけれども、このパワーポイントの資料に沿いまして、ご報告をさせていただきます。それぞれのページの右肩にページ番号を付しておりますので、これを引用させていただいて、順次それに沿ってご覧いただきます。それではまずページ2ページでございます。まず第2四半期決算の総括をここでさせていただいております。第2四半期全体としましては減収減益ということでございます。後ほど触れますが、7、9月期では日本とかインドが収益の改善がございましたので増益となっておりますが、その前の第1四半期4、6月はさすがに大幅な減収減益でございましたので、これをカバーするぐらいには及ばなくてですね、トータルといたしまして減収かつ減益という結果になりました。数字で申し上げますと、この上の表の売上高等第二四半期のところをご覧いただきたいと思いますが、連結売上高で1兆2702億円、4852億円の減、それから営業利益は749億円、437億円の減益、経常利益につきましても962億円で433億円の減益、当期純利益につきましては543億円、これも250億円減益ということでございます。で、その下の世界販売のところでございますけれども、4輪車で96万6千台、44万2千台減、2輪車で67万5千台、20万4千台、それぞれ減となっておりまして、やはり主にインド、アジアなどで減少した結果でございます。それから配当につきましては、中間配当につきまして、37円ということで、前年と同額の水準を置かせていただいております。これがまず中間の決算の概要でございます。続きまして3ページ目ご覧いただきたいと思います。それぞれの売上高を地域別、事業別に分解して分けたのがこの表でございます。軒並み黒三角ばかりでございますけれどもですね、その中でも四輪でいきますと、アジアの中でもインド、この減収分が大きく効いております。二輪は大体すべてにおいてマイナス、それからマリンだけちょっとプラスマイナスが両方ございますが、マリンのところで海外がプラス17億円になっております。特に北米が23億円とかですね、アジアのインド以外でもこれ中国中心ですけどもプラス23億円ということで、ここだけがプラスになっているというのが特徴でございまして、これはコロナの影響が小さく済んだというか、逆にコロナだからこそ皆さんオープンエアの会場に出て、コロナとは無縁の空気を吸いたいということがこういった国でも現れていて、マリンがこういう現象が起きているというのはちょっと特徴的な話かと思います。表の外に、為替換算の、マイナス分が409億円というところを外に書かさせていただきます。それから4ページ目のところですが、各四半期を、2019年の初頭から営業利益と売上高につきまして、グラフで書かさせていただいております。 まあ、昨年の各期もですね、じりじりと減収あるいは減益といった動向が大体続いておりました。まあ、インドもあるいは日本もですね、消費税があったりして、減速気味だったわけでございます。で、それが、まあ、今期に入りましてコロナで直撃を受けて、急速落下したということでございます。まあ、第2四半期7、9月はですね、まあ、インドあるいは日本の収益改善ということで、プラスになるということでございますが、後ほどご紹介いたします、補足いたしますが、今期の見通しを立てる今回も立てさせていただいてますけど、この第1四半期のが、そのままこの調子でいくという感じで我々見ておらないところはちょっとこの時点で、補足しておきたいと思います。それで5ページ目ご覧いただきたいと思います。この4、9月の営業利益ですが、さすがに売上が大きく減りましたので、このグラフの真ん中にあります売上減による減益というところは1470億円一番大きく効いているところでございます。それを少しでもカバーすべく諸経費等の減、755億、減価償却等の減、270億等々で、補おうといたしましたけども、カバーしきれず、まあ、トータルでは減益と、437億減益ということに相なったところでございます。で、それを7、9月だけ抜いたのが6ページ目のところでございまして、まあ、7、9月は増益となりましたが、売上減、とか為替影響の減などございましたけども、経費削減努力ですとか減価償却の減、減価低減などがいくらか効きまして、営業利益としてはプラス177億ということで、増益に転じたというのが7、9月の特徴でございました。まあ、メリハリをつけながら緊縮財政をしたといったところもですね、こういったところに現れているのではないかなと思っております。で、7ページ目の為替レートの、営業利益為替影響の数字でございます。ちょっと今までちょっと違いまして、主要通貨を中心に書いておりましたけども、これは営業利益に与える影響の大きさからですね、大きい順に書かさせていただくということで、今回から、ここを直させていただいております。まあ、いずれにしましても傾向値としましては円高方向に振れましたので、トータルで90億円ということになりました。インドルピーが一番大きく37億円で、マイナスで、ちょっとメキシコペソとか南アフリカランドとか、普段あまり一番下の欄で中期ぐらいで書くところでございますけども、金額として見ると通貨の幅のブレが大きかったものですから、大きく金額としては2番目3番目あたりに出てきている結果となっております。それから8ページ目ご覧いただきたいと思います。設備投資等の状況でございます。トータルで850億円ということで、323億円の減となりました。まあ、やはり、コロナ影響ロックダウン等ございましたので、物理的に作業に至れなかったとかですね、人員が国境を越えて、派遣できなかった等々の影響がここに現れているというところでございます。それから、連結子会社の数と従業員の数につきましては、この通りでございます。9ページ目ご覧いただきたいと思います。そこでフリーキャッシュフロー関係なんで、キャッシュフロー関係なんですけど、このフリーキャッシュフローは第1半期はマイナスとなっておりましたけど、第2四半期のこのトータル累計ではですね、793億円ということで、営業キャッシュフローのところの改善がありましたので、プラスに転じております。 で、財務基盤収納のところはプラス3566円になっておりますが、6億円になっておりますけれども、これご報告した通り、第一四半期に、今後のやっぱり事業リスクに備えておこうと、コロナ関係の先行きがまだ見極められないので、銀行借り入れをですね、4000億いたしましたけれども、その分がそのまま乗っかった形で、計上されておりますので、引き続きこれを確保しておこうということで、8602億円というのがですね、第2四半期末の残高ということで、ここはしっかりと備えておこうということの表れでございます。10ページ目が事業別の業績でございます。左から4輪、真ん中2輪、マリンほかということでございます。4輪事業につきましては減収減益ということで、この数字の通りでございます。2輪事業のところは、7、9月がやっぱり赤字になりましたので、第2四半期累計ではここで出てますように、三角マイナス36億円の残念ながら営業損失ということになりました。二輪事業の方はカンパニー制でかなり合理化が進みましたが、これを逆に事業本部にまた戻して原価構成を見直すとか、他事業との関係を強化して、むしろこの再建を早めるという形を組織体として取りましたので、ここから下期以降しっかりここをですね加速して、赤字体質から脱却したいというふうに思っております。ただし4、6はちょっとコロナ影響もこれありですね、残念ながらこういう減マイナスということになってしまっております。マリンのところは、他の2事業に比べますと、新型コロナ影響は少なく、むしろプラスになった国もございましたので、これぐらいの減益というところにとどまっております。でなお11ページ目にありますように、皆さんもご存知の通り、このマリン事業の中で、今回の世界初となる船外機に取り付け可能な回収装置を開発当社としていたしました。ここにちょっと写真とポンチェ載させていただいておりますけど、0.3 ミリぐらいのマイクロプラスチックをこれでしっかり回収して、環境貢献、SDGs の取り組みの一環でですね、積極的に進めていく、特にマリンは浜辺を掃除したりとかですね、そういったことで鈴木グリーンオーシャンプロジェクトという、海の豊かさを守ろうとか、そういった観点からですね、取り組んでいく取り組みを強化いたしておりますので、ちょっと今回トピックスとして紹介させていただきました。12ページ目は、所在地別の業績でございます。これも日本、欧州、アジア、その他、すべての地域で、減収、減益ということになりました。第一四半期で赤字になっておりました欧州、あるいはアジアでございましたけど、今回はなんとか水面上に浮かんできまして、黒字化いたしておるというところはご報告しておきたいと思います。その特にアジア のプラスに転じた中で、やっぱりインドの貢献が大きいものですから、13ページ目に、マルチ・スズキ・インディアの決算の発表の概要を載せていただいております。10月29日付で出たものでございます。右に円換算の数字を載させていただいておりますので、ここをご覧いただきたいと思いますが、売上高で3056億円、それから営業利益は依然としてまだ60億円ということで赤字ではございますが、前前利益あるいは当期純利益といったところでは黒字に転ずることができるに至ったということでございます。 14ページ目以降は生産ないし販売の動向の結果でございます。14ページ目のところは四輪車の生産の結果でございまして、世界トータルで96万3000台、前年比 34.1% という前年割れでございました。まあ、特に大きく減りましたのがインド 42.8%、 欧州 47.9%、 インドを除くアジア、まあ、ASEAN などでございますけど 58.5% の減少といったところが大きく減っております。販売も15ページ目にありますようにほぼ同様のレベルでございまして、世界の販売トータルで96万6千台、前年比 31.4%、インド、欧州、インドを除くアジアというところで、30% なし 40% 台の減少ということになっております。16ページ目は日本でございまして、日本は四半期の前半の4、6月はなかなかこれは皆さんご報告の通り、コロナ影響で一部の国から入ってくるべき部品が間に合わなくなったということで、その手配をいたしたのに時間がかかって、生産のが思うに任せず結局販売に至らなかったというところが4、6月大きくございましたが、減少いたしましたが、7、9月はそこのサプライチェーン上の手当もできまして、別の国の工場で作ってもらうとか、調達面でですね工夫をいたして、サプライヤーさんにも頑張ってもらいながら、生産が正常化し始めましたので、販売もおかげさまで順調に進んでですね、7、9月では前年を上回るような、ここに書いてございますように軽自動車で14万6000台プラス 7.1%、登録者はまだギリギリぐらいでございますけど3万 0.8% ということで、なんとか前年を上回る規模まで戻ってきておるところでございます。それで17ページ目のインドのところでございますが、4、6月特にこの真ん中のグラフのところをご覧いただきたいと思いますけど、この2018年、19年、20年とそれぞれ棒グラフで月別の卸の台数を書かさせていただいておりますが、4月はもう本当に完全ロックダウンで、工場もお店もオープンできずということで、ゼロ台というですね、本当にゼロ台でございましたんで、非常に大幅な減が4、6月はございまして 82.1% で、だんだんロックダウンが緩和されて、段階的に緩和されて工場でも1勤から始まって2勤化にできたとかですね、お店 の稼働も、ほぼほぼ 90% 台まで戻ってきて、足元で今 98% ぐらい販売店稼働しておりますけども、回復いたしましてきて、前年比 19.6% ぐらいのところまで回復いたします。ただし、前年もインドは元気がなかった年でございますので、その前の年の2018年と比較するのが、なんとなくいいんではないかということで、あえて2018年の棒グラフも掲げさせていただいておりますが、まだちょっとこの水準には届いていないというところが足元ございます。で、もう一つはトピックスのところでご報告になりますけど、かねてから稼働を延期しておりましたグジャラートの C 工場につきましては、来年の4月に稼働を開始するということを今回、決めました。これを合わせて発表させていただきたいと思います。これはですね、やっぱりインドでやっぱりコロナの感染動向が非常にまだ収束が見通せないという状況にございます。で、現実にインドの生産拠点、いろんな業種の生産拠点ありますけれども、 その地域や状況によってはですね、やっぱり稼働がストップする、サプライヤーさんもストップするというところもですね、今後全く考えられなくはないと思いますので、そういう可能性もやっぱりリスクマネジメントとしては備えとかんというかということで、そのリスクに対応するために、まあ、若干やっぱりスズキ全体としてインドでの生産能力には少し幅を持たせて余裕を持っておかないと、臨機応変の対応ができなくなるだろうということで、グジャラートの C 工場自体についてはもともと昨年の4月に稼働予定しておりまして、ちょうどこれが1年遅れになるわけでございますけど、すでに設備の据え付けなども終わっているところでございますので、もう稼働準備を人の手配等々すればですねできる状況にございますので、そういった少し余力を持っておこうというリスク対応のためにですね、今般、4月昨年って言いました、僕すいません、もともと稼働予定が今年の4月だったんですね、すいません、コロナがあったんで1年ちょっと勘違いしちゃいました、すいません、いうことです。いずれにしても1年遅れという形で操業開始をしたいというふうに思っておりますので、合わせてご報告させていただきます。18ページ目はASEAN でございます。ASEAN はちょっとまだ全体的に、回復が遅れておる感じでいたしまして、5カ国合計でも54,000台、38.5% ということでございます。とりわけ、インドネシア、あるいはフィリピンといったところがよりコロナ影響がまだ、他の国より出たというところが特徴的だったかと思います。19ページ目のところは、欧州でございまして、欧州はすでにロックダウンが早くて再開も早かったんですが、やっぱり夏場以降からさあこれから回復かなと思った矢先にやっぱり第2波が来たようでございまして、今、ちょうど足元でもぐいぐいとその 第2波の高さがどんどん、信じられないほど高くなっておりますけども、やっぱりこの影響が7、9月分でも出まして、回復が結果的には遅れたというところが響いております。それから二輪車は20ページ目でございまして、生産販売ともにご覧の通りの前年割れということでございます。ただ1点だけ、販売の真ん中のグラフで北米だけ2万1000台が3万1000台ほど伸びております。これ間違いではございませんでして、北米はこういった形でですね、古いタイプの在庫処分なんかもいたしておるものですから、こういった数字になっております。それから21ページ目が通期の業績予想でございます。まあ、今般いろいろなかなか見通しにくいところではありますけど、予想を立てさせていただきました。減収減益ということには変わりございませんが、売上高でなんとか3兆円に乗せたい、あるいは営業利益1600億、経常利益1800億、当期純利益1100億ということでですね、数字を置かせていただいております。で、この根拠となります台数ですが、四輪車で237万8000台、ということで、去年比べると台数減るわけなんですけど、特にはこの中でインドの、通期販売の台数を、前年比前期比 20% ということで、置いております。インドの4、9月の実績が今回ここでご紹介いただいている通りでございますけど、これから下期に向かうにあたりまして、足元はデュアリー等々お祭りシーズンでございますので、数字としてはもちろん悪くはないんですけども、問題はこれが終わった後、お祭りシーズンが終わった後の動きがまだ読めないというのが正直ございます。特に年明けて以降、このインドの感染状況の具合、それから政府の動きがどうなってくるかというところがですね、 まあ、いろいろ仮の置き方しかできないので、まあ、やや硬めではございますけど、前期比 20% ということで、トータルではですね、こういう形に見ておこうということで、置かせていただいております。それから、配当のところでございますが、年間配当としては未定として置かせていただいております。先ほど中間配当は37円ということで前年度で置かせていただきますが、まあ、今回その年間配当のところはまだこの先行きのところが特にインドを含めて、それから他の地域でもヨーロッパなどでもロックダウンが本格的になってきますと、やや固めに見た方がいいんではないかと、下振れリスクもあるんではないかということでですね、今後の状況をしっかり見極めたいと思いますので、期末配当含めた通期の配当のところはすいません、今回は未定とさせていただいたところでございます。ご理解いただければありがたいと思います。22ページ目はその予想の内訳というか利益の増減要因、為替レートの前提です。で、設備投資につきましても今回通期予想として2200億円、それから減価償却で1500億円で、研究開発費は1500億円、まあ、若干前年よりちょっとプラスぐらいの感じで置かせていただいております。全体的には下期これからもですね、緊縮財政、予算をですね、社長の下でしっかり取れよということを社内的には指示が言っておりますが、まあ、中でも緊急開発の中でももちろん不要な不急なものを後回しにしますが、ケース対応ですとか、電動化ですとか、あるいは新機種ですとか、とうとうですね、むしろ急がなきゃいかん、メリハリをつけてしっかり優先順位を高めないかんというのもありますので、そこは各分野でメリハリをつけた形でですね、緊急開発はむしろスピードアップする感じでですね、設定をしていこうということで、こういった額を置かせていただいているところでございます。最後の23ページ目はその予想の裏付けとなりました台数予想でございます。4輪車が上の欄、2輪車が下の欄ということですけれども、ちょうど4輪車の下のところにありますように、ここでもインド4輪の通期販売見通しは前年比 20% ということを書かす、20% 減、を書かさせていただいておりますので、ご承知をお聞きいただければありがたいと思います。それから一番最後のページにですね、ちょっと宣伝になって恐縮ですけど、皆さんには改めてご案内してますが、当社 IR サイトということで、こういうサイトを解説させていただいている、もうすでにご覧いただいている方はあろうかと思いますけど、まだの方はですね、ぜひこのサイトにいろんな資料を掲載してございますので、ぜひご活用いただいて当社のご理解を深めていただければありがたいと思いますので、改めてご紹介をさせていただきたいと思います。説明以上でございます。